主義とキリスト教会には何度も足を運んだことがありますけども、高内先生の時から、ここで招かれて、メッセージを語ったり、あるいはキャラバン展では参加しなかったんですね、いろいろ何度も、受けたことがありますけれども、今度こういう形で、野町先生が招いてくださり、皆様のご趣味の中でこのように、出会いと、そして宣教のビジョンの分かち合いの時を渡してくださって本当に光栄と思います。感謝いたします。先ほど野町先生が紹介してくださったんですけれども、今度、日本ドミニキリスト教団の一人の宣教師として私の父母が南アフリカ共和国に使わされることになりましたけれども、初めは本当は二人が静かに教会を辞任して教団に報告して行く予定だったんですけれども、本当に予想しなかった恵みが与えられて、それで南アフリカ5代目には教団の宣教師として問うかと、その話が起こされまして、その時先生も国外選挙委員会の委員でもありましたけれども、寛大に受け入れてくださって、それでまた理事会の最後の署名のもとで今度教団の派遣の宣教師としてそちらの地に行くことになりました。今デプテーションのところなんですけれども、このようにセルフキリスト教会で誘拐を捧げながら選挙のビジョンを動かすことになったことを本当に感謝しております。一つの皆様にもう一つ感謝したいことは、この高氏先生の時に、その主題が今日ここにおられることか分かりませんけれども、1995年度でしょうか、年度でしょうか、ここで祈りに対するそういう学び会があって、で私が呼ばれたんですね。で午前のメッセージをして、で午後も祈りについて、また声をするそういうチャンスが与えられたんですけれども、でその時に私の南アフリカへの思いをここで言ったんです。南アフリカに戻ってきたんですけれども、いつかはあそこに戻っていきたいんですって言ったら、その講演の後で青い姉妹が、先生そうですか、先生のビザのために、祈らせていただきますとそのおっしゃってくださった姉妹がおられたんですけども、もしここにその姉妹がいらっしゃるんでしょうかね、私の方におっしゃってくださった方がいらっしゃらないですか、まだ覚えてないので、そういう祈りを神様が覚えてくださるんだなということを今でも心の中で確認しております。そういう祈りがあって、やはりこの時期が時が整えられる時に神様が使わせてくださること、本当に祈りとことはすごいだなということも今でも感じております。はい、で早速、先ほど読んでくださったこの聖書の箇所に、戻りますけれども、このシトパロが書いた、コリントの教会信徒たちへの、手紙なんですけれども、その手紙の中でこの短い18節から21節ですからですね、4節ぐらいですか、そのぐらいの短い聖書の箇所なんですけれども、ここで何回も和解という言葉が出てきますね。和解、18節にも和解という言葉が理解で、19節にも何度もこの短いところで4回5回ぐらいですか、和解という言葉が出てくるんですけれども、私が南アフリカから足立の教会の、成り行きを受けて帰ってくるときに、今から私の働きをこの使徒パウロが使った和解の務めという名前で言ってみようと、そのことを心の中で、勝手なんですけれども決めていたんですね。本当に使徒パウロと比べることのできない未熟で足りないそういう小さいしもべなんですけれども、少しでも選挙の大先輩である使徒パウロの選挙とその選挙の姿勢をやりたくて、 一歩でも近づきたい、その気持ちがあって、小さな自分の働きを、和解の務めと形で表現していきました。まあ、ご存知のように、この英語の NIV、New International Version というその英語の訳では、和解の務めが、この Ministry of Reconciliation となっているんですね。和解のミニストリー、和解の、まあ、働きというのはできるんですけれども、まあ、そういうようになっている言葉は自分本当に好きで、今まで、この使ってまいりました。まあ、この和解という言葉は20世紀に入って、この20世紀に生きてきた皆様も経験したことかと思いますけれども、第一次世界大戦、第二次世界大戦のその後にもすぐ言われたのは、戦争をした国と国との間に和解をどういうふうに実現していくか、そのことが頻繁に言われましたね。平和をどういうふうにまだ、実現していくか、この政治の社会においてもこの和解ということが大切なテーマになったかと思うんですね。今度は、まあ、アメリカからオバマ大統領が広島を訪ねて、そこで、まあ、スピーチをしたわけなんですけれども、まあ、もちろん日本の方々には 100% 満足できるなものではないかと思いますし、同じ被害にもまだ韓国人もあそこで何万人が死んだので、私たちの心でも 100% 満足なことではありませんけれども、でもやっぱり一歩進んで和解のため の, その行動ではなかったかなと、そういうふうに、まあ、言われていますよね。でそのぐらいに和解ということが現代のこの世界の大切なテーマだったと思います。まあ、そのことがキリスト教会にも反映されて、20世紀に入って、この達した神学者が現れたんですけども、まあ、多分先生を通して皆さん耳にしたことがあると思いますけれども、ドイツのカール・バルクという有名な神学者ですね。その神学者は500年で一回現れるかどうか、これは大変な達した神学者だとそうなんです。そのカール・バルというこの大神学者の神学の一つの、もちろんいろいろもあるんですけども、その中で大切なテーマがこの和解なんですね。リコンシリエーション、この和解で言葉を持って彼の神学全体をまとめようとした、そういうような試みもありました。そのぐらいに和解ということが大切な言葉なんです。でも現代のこの政治 の, この世界で、あるいはキリスト教の神学の世界で、それが用いるの前に、2000年前に使徒パウロがすでにこの言葉を用いて、まあ、これは他のものではないんですね。ここで言っているこの和解は政治的なその意味ではなく、まず救済論的な神様の救いを、そういう名前で表現したことだけであって、別のものではありません。ですから神様の救いを使徒パウロはここで和解と言葉で用いて表現しようとしたんですね。これは自分にも大変心を惹かれるものであって、小さな自分の働きも和解の務めにすればいいなと思いながら、まあ、頑張ってまいりましたけれども、本当に、まあ、ここで少し、まあ、この尺度的なそういう深いその、まあ、取り扱いよりは、皆さんと一つの選挙のビジョンを分かっちゃうとそのつもりでまいりましたので、深いところの学びは野町先生にお願いして、基本的なことだけ踏まえて、そこの南アフリカにおける和解の都度に選挙について分かっちゃう時を持ちたいと思っております。実際この、まあ、このこれをよくテレビでも家族史、ファミリーストーリーに、ヒストリーについてよく出てきますけれども、私のこの和解の務めの必要性について深くこの覚えさせられたその家族史の背景があるんですね。父の、まあ、兄弟は7人でして、で、子男2女もその中で、まあ、父は一番真ん中の人でしたけれども、で、叔父が子男、あ、叔父が4人、そしておばが2人で、真ん中に自分の父がおったわけなんですけれども。で、父の少年、青年の時代に、もう日本がその当時朝鮮を、この支配していたその時だったんですね。それで第二次世界戦争が起こって、で日本も 太平洋の戦争にもうそこで巻き込まれていく、そのところで若者たちは戦争に出ていって働き手が少ないので、それで朝鮮から中国から働き手が入院に来たことは皆さんご存知のことですね。でそこでも自分の家族もそこに含まれたんです。自分のこのおじの中で第1番目のおじ、第2番目のおじも徴用されて、で場所が広島に徴用されてきたんですね。広島にそこ で三菱の、まあ、言えば戦争の物資を作る工場に徴用されて、そこで働いたわけなんですけれども、でも給料はちゃんと出たそうなんですね。そのように労働者に対するいろんな制度はちゃんと法律的に確立されていて、まあ、朝鮮からいろんなところから徴用はされたんですけれども、働く人たちに一応給料はちゃんと出てた。その給料はその当時朝鮮の田舎で農家の生活に比べるともう十分に生活ができるので、それで自分の父も呼ばれて、父の下のおじも呼ばれて、末のおじも呼ばれて、女性はちょっと危ないということで、まあ、ふるさとに残ったんですけれども、男性もみんな広島に来て生活することになったということなんです。それで、おじ二人、上のおじ二人は、三菱のある、まあ、工場に朝、まあ、家が都心地じゃなく中心地はなく、ちょっと山のあるところに、広島の中心部からちょっと離れたところに、まあ、その時朝鮮人がたくさん集まったところで生活したそうなんですけども、朝になればその会社まで行かなければならなかったんですね。で、1945年8月7日ですか、まあ、原子爆弾が落ちた時に朝、会社に出勤した第1番目のおじと第2番目のおじ、そして父のすぐ下のおじもすごく活動的な人で、まあ、朝日が昇ると外に出て活動する人なんですけども、このおじ3人が原子爆弾のそのことに被害を受けたんです。もう都心部はもうめちゃくちゃになっているし、残っている近郊の病院ももう人がいっぱいで到底病院に入ることができないので、そのまま被害を受けたそのままうちに運ばれてきたそうなんですけども、その様子を目撃した母から、自分の母から何度も冷たいんだったよということを聞きました。特に父の下のおじはですね、すごくこう短気な人で、もう後ろの背中の方にもうその箇所を受けてですね、痛い痛いと言いながら叫びながらですね、もうずっと何週間こうそういうふうに寝ろうできないから、いつもこういうふうにですね、ながら痛い痛いと言いながら叫んだということを、まあ、聞いておるんですけれども、それで、まあ、なんとか少しその記者がなんとか少し、まあ、抑えられた時に、2、3ヶ月後でみんなが朝鮮に戻ったんですね。で朝鮮に戻ってもどうですか、日本軍の武装を解除すると、その意味で北の方はソ連軍が入って、まだ南の方はアメリカ軍が侵入して、みんなそれぞれの自分の、まあ、その地域を自分たちの属国にしたかったでしょうね。激しく対立が起こりましたね。で自分の父の、この父は警察官となり、まあ、いわば有力の味方になりましたね。父の下のおじは活動的な人でありながら、そこで社会正義に関心があって、朝鮮青年同盟、同盟になった、まあ、まあ左翼の団体ですね、社会主義の団体、すごく烈々に、今度は日本ではなく資本主義者たち、当時の持ち主が敵だと言いながらも、ねじねじに平等な社会作りですね、まあ、労働者のための国作りを叫びながら走るわけなんですけど、とても厳しく南の当局が謙虚な活動すると、その王子とで一番目のまだ王子はまだ戦争のことを予感して、二人が陸航船に乗ってまだ日本に逃げてきたんですね。その時から20年間何もニュースはなかったんです。だから、二人とももう北朝鮮の方に行ったかなとみんなが心配していましたけれども、で日本と韓国の開港が実現した時に、大阪から来る人たちを通しておじ二人は大阪で生きて住み着いていることが分かったんですね。で私そのニュースを聞いて、1983年、まあ、いろんな人から聞いてそれで大阪に訪ねたんですけれども、でおじ二人が生きていました。 特に、父の下のこの叔父は、特に社会青年運動に参加した父は、日本人のおばと女性と結婚をして、日本語、韓国語をしゃべらないいとこたちが4人もいました。そういう中で、まあ、小さな工場を開いて靴を作る、その地域に大阪の伊古の国の靴を作る、その、まあ、韓国のあるいは朝鮮人の関連工業ですか、それがたくさんあるんですけども、靴を作る、そういう仕事をしていたんですね。そこで自分も少し手伝いながら、何ヶ月間住んでいたことがあるんですけども、普通の時は大丈夫なんですけども、夜酒をおじが飲むと人が急に変わっちゃって、暴言を発したりで、時にはですね、もうおばにもですね、ひどいことをもう、やろうとしたり、もう自分たちが見るうちにできないけれども、で、その朝、いとこたちから、ね、聞いたりですね、あ、それはもう、若い時から常のことだったよ。そこでもう母は、だんだんともう、その苦しんできたよと言われて、びっくりしました。そんなに外では社会正義とか平等の社会実現のために働いておじが、どうして夜、酒を飲むと人が変わって、家庭暴力を振り回る人になったんだろうか。本当に理解ができなかったんですね。それで、1984年度に私は東京に来て、東京キリスト神学校に留学することになりましたけれども、でその1年生の冬の時だったんでしょうか、大阪のいとこたちから電話が来まして、お家が死んだと、で酒が好きだったので、癌ですね、癌にかかって、それで死んだと。で、駆けつけていたら、もうそこで本当に悲しんでいる、泣いているおばの姿をまた目撃することができました。で、なんとか、葬儀を終えてまだ東京に戻りましたけれども、1年もならないうちにまたおばが死んだというニュースが電話で入ってきたんです。びっくりして、泣いてはいたんですけれども、悲しんではいたんですけれども、元気そうに見えたおばがどうして今度死んだのかと、今度はやはりおじが死んだ後、その虚しさ、その無念さを耐えることができなくて、若い時に周りも人々にいろんな反対をですね、それをもう退けて結婚をしたんだけど、本当に、ね、いとこたちの話によれば、本当に おじを愛していたということなんですね。暴力に苦しみながらも心からおじを愛していた。それでおじが死んだことで、その人生の虚しさ、無念さを耐えることができなくて、誓いをする形でこの人生を閉じたということで、本当に自分のショックを受けました。何よりも私はもうちょっとですね、早く積極的に福音を述べ伝えて、お家もまだお盆もイエス・キリストを信じたならば、そんなことはなかったんだろうと、やっぱりそのことが起こるとすぐ自分の責任感として考えざるを得ないんですね。そのことがあったんです。それでその後、進学を卒業して2年ぐらいまだ、準備をして南アフリカに行きましたけれども、南アフリカの3年半くらいの生活を通して、本当にもうそこで白人、まだ白人の政権でしたけれども、よくしてもらいましたけれども、ある日親しくなっている白人の家に招かれて、そこで交わりをするときに、その本当に敬虔な教会で経験な信仰深い人でしたけれども、彼の口から黒人たちのその美人な貧しい生活を当たり前のように話しているいことを聞いて、まだびっくりしたんですね。本当に祈り深いこの真実な人も、やっぱりそういう人種差別的なことはここの過去にあるんだのことを気づいてびっくりしたんです。黒人は黒人だから、そういう生活を当たり前のように考えているその姿でびっくりしたんですね。それで心の中で、やはり人間の根本的な問題、それこそは社会の制度の改革だとか法律のまだこの改善だとか、その問題で解決できない、やはり神様の御言葉によるその根本的な神様との分かりなしのは、一般の社会の分かるということは難しいんだということを、その時も深く覚えさせられました。で、 足立の教会から招き受けて戻ってくるときに、いつかはアフリカに戻ることをそのように決心しましたけれども、で足立の教会でもそこで在日の人もいますし、また韓国からしばらく日本に滞在して戻る人もいますし、また日本人の方もいますし、3つのグループがあったんですね。でそこでやっぱり私は和解ということが自分の教会の重要な一つの目標でもあり、またその大切なテーマでもありましたけれども、その中で何年過ぎたんでしょうかね、あるこの日本人の兄弟と韓国人姉妹を私に尋ねて、先生相談があります、何でしょうか、二人が結婚することになりました。で結婚して、まあ、今まで自分たちも前の結婚を失敗したこともあるので、二人がただ戸籍に登録してそれで夫婦として生活したいと思うんです、そのことはないですね、いやいや一般の社会ではそれが認められたかもしれない、またも教会と聖書はそのことを認めていません、盛大な結婚式はできないけれども、まず神様の前で誓約はする、この誓約が大切ですから、この誓約する時を持ちましょう、そのことで彼は説得したんですね。それである日にちを決めて、教会にもその前の主婦にも載せて、来週日曜日は礼拝の後で何々兄弟と何々姉妹は結婚の誓約式を行いますと報告したんです。それでその次の日曜日に誠実の礼拝の後でこの答えを読んで結婚を成功していただいて、もうほとんど結婚の礼拝なんです、全部したんですけれども、あと分かったのは、自分が知らないうちにその日本人の兄弟姉妹たちに、韓国人の姉妹たちに、在日でみんな心が一つになって、この二人の結婚をお祝いする準備を全部しておいたんですね。自分にも報告せずに、すでに礼拝堂のそばに教育館があるんですけども、教育館でちょっとした誠意を込めた料理をしてきて、そのお祝い会を用意していたんです。ああそれを私、その結婚式の後で、誓約式の後でそのことを分かって、本当に嬉しく思い、まだびっくりしました。これこそ私が望んだことではないか、国と民族的な背景は違いますけれども、同じ教会の屋根の中でその国と言葉を乗り越えた、その一つの和解されたこの教会形成、これがまさに自分が望んだことだよ、心で叫びたい思いを持って、また嬉しく思ったことがあるんですね。まあそれも今年で23年目に入ったんですけれども、22年目になった時に南アフリカに戻っていこうということをもう行動に移さなければならない、年も去年62歳になりましたし、教会の会堂の返済も終わりましたし、子供たちも全部もう教育を終わってそれぞれ自立の道に行きました。今こそ決断して行動に移すべきだと思って決心しました。先ほど言いましたけれども、もともとは夫婦が教会に報告して、教団に報告して、まあ、静かに南アフリカに行こうと思ったんですけれども、本当に国外選挙委員会から始め、理事会でも寛大に私たちを受け入れてくださって、教団の宣教師として受けてくださる決断をなしてくださったんですね。本当に透明教団にここから感謝することはたくさんあるんですけども、今度もその教団の本当にこの寛大さ、まだ宣教の向いているこの教団だなことを本当に作っていると思いながら感謝しているところであります。まあ今日聖書の箇所の中でもこの和解の指導者は神様ご自身であること、和解の手を伸ばしたのはパオロでもなく、パオロ宣教団でもなく、このアンティオキ教会でもなく、まだコリントの教会でもなく、神様ご自身がこの和解の手を先に伸ばしてくださった。この和解のためにご自分の御子キリストを犠牲にするまで、それで和解のため、ただ和解が成立しませんで、罪が解決されなきゃなりませんけれども、この21節に書いてあるように御子を罪としてください、和解の罪の違反行為の責めを私たちに負わせないで、ご自分の御子キリストに責任を取ってくださって、キリストがまるで罪の塊のように厳しくこの この取り締まってくださった神様のそういう素晴らしい技があって若い方が成立したんですね。それで私たち一人一人をこの和解に預かるように導いてくださった。それだけでもなく、今度私たちに神様の和解に預かった私たちに和解のつどめをまた当ててくださる、和解の言葉を委ねてくださったということなんですね。祝福の上にさらに祝福なんですね。ここで私たちは使徒パウロの小さな森をイメージするのではなくて、神様の和解に預かっている神の民全体を意味するところだと思います。神様の民全体に教職も信徒も男性も女性も若い人たちも年寄りの方もみんなが和解の務めが委ねられて、和解の言葉が委ねられていると、それに理解することができると思います。ここで今全てキリスト教会があるのはなぜでしょうか。ここで何十年前に伝道者の足がここで運ばされて、ここで和解の言葉が述べ伝えました。福音の種がまかれました。それによって一人一人が神様の救いの和解に預かって、この教会が形成されましたね。今は野町先生が先頭に立って和解をなさっておられますけれども、この和解の務めは先生はじめ皆様が全体が和解の務めに委ねられているんですね。ですからますますこの瀬戸地域に、関東地域に神様の和解が実現されていけるようにちょっと見なければならないと思います。まあ、この小さいしもべたちは六条三世になっておりますけれども、神様の憐れみと恵みにまだより頼みつつ、今度南アフリカに行って少しそこでも和解の務めに励みたいと思うんですけれども、その具体的なことを今日少しパワーポイントを皆さんご覧ながら説明させていただこうと思います。一応ここで、はいはい、この日本からアフリカの一番南の果てなんですね。南でこう、まあ、1万5000キロ以上、まあ、離れていると言われています。前去年の12月に1回行ったんですけども、成田から、そしてごめんなさいすいません申し訳ありません、はい、この日本からここまで直線距離では1万5000キロぐらいみたいですね。で去年12月頃に成田から、ここのここでこのエムリッツ共和国王国ですか、そこにドバイというところなんですけど、ドバイを経由して、そこでケープタウンまで行ったことあるんですけども、この東京から、このドバイまでが12時間、ドバイからまだこのケープタウンで8時間、20時間かかりました。そのくらいにしてもうとにかく1日の以内で行くことができるんですね。行ったことありましたね、はい、それでは、まあ、アフリカの全体の地図なんですけども、このここが南アフリカですね。本当に気温がこの地上海のところ、北アフリカと南アフリカ、すごくこの気候が良くて、また自然も本当に恵まれている神様の自然の世界であります。それに、はい、もうちょっと大きくして、前はこの全体が南アフリカ連邦共和国と言われたんですけども、ここで ここはレソト王国、ここは、ソワジランド王国、その以外にも、こちらのカズルロとか、あるいはここでトランスケイダとか、ここでいくつかの黒人たちの、まあ、自治政府ようなものが作られている。別のところを認められないで、この2つだけが国際的に認められて、独立国家なんですね。で、今は完全に独立しています。で、今の1994年、私が日本に来て、その後の年に、まあ、黒人の政権ができたんですけども、新しい国旗が作られました。これは、やっぱり前は黒人、黄色はアジア人、これはグリーンなんですけども、これは、まあ、黒人と白人の間に生まれたカラド人、これは白人を意味したんですけども、今はここは一つになって、赤はこの情熱、白は純粋さ、これはグリーンは、まあ、自然の豊かさ、そして、これも南アフリカの空と海を表す自然の美しさを表すけど、まあ、その意味があるそうなんですね。これがケープタウンの、まあ、ところです。
このことが何年前にワールドカップサッカー大会が行われた競技場なんですけども、本当にもうここはテーブルマウンティンですね。もうこのところ行きますとヨーロッパのどこの都市でもなかなかことに素晴らしい美しい都会です。で、私行こうとするのはこのテーブルマウンティンの向こうの方で車で3時間くらいかかる、まあ、カルト人、黒人と白人の間に生まれた人々の子孫たちが住んでいるところを今目指しております。ここは大体その白人 の、 あの町の周りにこういう形の、まあ、県住民 の、 あの、まあ、村があるんですけれども、本当に衛生的で、あの、まあ、こういう貧しい姿のことが、あ、この中心部の、あ、都会を中心部にして周りにこういう町がたくさんあります。もし眠たい方いらっしゃるはい、はい、それでやっぱり若いということは先ほども言ったように救済論的な意味の若いですので、何よりも神と人との和解のために本当に使いたいと思っております。私たちに委ねられた和解の言葉、つまり福音をあらゆる方法で用いて、まあ、先生もロゴ伝道する姿を派遣したんですけども、私たちも、まあ、次1回ぐらいいろんな駅を回りながらロボ伝道してこられるんですね、まあ、南アフリカにいても、まあ、そういうロボでいろんなそこの地域の人々が認められる形でロボでもこういうのを伝えたり文章を配ったり、まあ、それをあらゆる方法で和解の言葉、福音を述べていることに励みたいと思っております。でそこからもし信じる人が起こされるならば弟子を作りなさいとおっしゃいましたので、弟子が訓練をして、それも教会形成を、まあ、信じた人々がその和解の共同体教会となるように教会形成を目指す弟子化訓練に始めたいと思います。でその中でまた展望のある方、伝道者の育成に始めたいと思うんですけども、すでにそこで、自分が属しているパウロ宣教会という、まあ、小さな宣教団体があるんですけども、あ、このパウロという地域に、この、まあ、信者という意味もあるんですけども、実際に地域の名前がパウロという地域があります。その地域にパウロ聖書学校が建てられています。そこにも関わったり、あるいはその以外にも県庁の伝道者育成機関と協力してその伝道者たちを育成することに使いたいと思っております。で、まあ、そこで自分一人で何とかしようとするんだ、すでにそこで南アフリカの改革教会とかいろんな教会が選挙に励んでいますし、その日本でも何人かの選挙者が来ているんですね。で選挙に励んでいる県庁の教会と協力して、それでその技に、まあ、自分が行けばそこで手伝う足と担当になると思う。自分が先頭に立って何かその力もないし、よくやっている教会教団に働き人たちに私アシストする形でやっていきたいと思っております。一つの例ですけども、このルーステンバーグプロジェクトことがあるんです。ヨネスブルク近くに鉱山の地域にルーステンバーグという地域があります。で韓国のある長老教会と南アフリカの改革教会が手を組んで協力関係を持ってルーステンバーグの県住民の選挙のためにいろんな働きをしています。その形のことがケープタウンの方にいてもそのことが可能かと思いますし、でこれは選挙のフィールド用語なんですけど、 MOC ということはミッショナリーオリエンテーションセンター、まあ言えば選挙時訓練センターということはすでに、まあ、小さな形で建てられているんですね。今ちょっとその活動が弱くなっているんですけども、その活動の再建が一つの課題になっております。去年の12月に行った時にパウロ聖書学校の運営委員だ、まあ、私ここに座っていたんですけども、だから写真を撮るためにこの席から外れた、この運営員たち、まあ、あの白人でもない黒人でもないこういう方々をカーラーと自分でそう言うんですけれども、この方々を共に協力をしてやっていけたいと思っております。このパウロ聖書学校の外から撮った写真なんですね。この一つの家を購入して、ここでは 2,30 名入るような広い場所があります。そこをパウロ、この聖書学校なんですけども、
真ん中の形でそこで携わってその文献に協力していただきたいと思っております。
で今度神と人との和解ではなく、やはり、まあ、ローザンの主役でも言われましたけれども、選挙というものは国民選挙だけじゃなくて社会的な社員、あるいは社会的な責任とも言われるんですけども、それが2つがあって選挙全体を成り立てるということなんですね。そしてこの社会的産業も大切な課題なんですね。困っている人々、あるいはその貧しい人々、そういう人々のための働きも大切な選挙の活動だということなんです。特に社会的な弱者への配慮、例えば路上生活者への給食であるの、貧困者の子どもたちへの配慮、向いたお年寄り方への配慮なども、まあ、選挙の一つの活動になり得るんじゃないかなと思います。はい、実際に足立の教会も2000年度から、この前は、まあ、隅田川が流れてるんですけども、隅田川の河川敷でこういう階段があって、ここで毎週火曜日80人友人、この頃も100人超えてるんですね、人々を毎週火曜日に集めて、そこで、まあ、30分ぐらいはメッセージ、後には給食する活動、今でもやってるんですけれども、まあ、その経験を、ここが自分でしょうか、まあ、経験を生かして、そこでも、まあ、そういう、給食店での形が可能であるのは、やりたいと思っております。ここは、まあ、自分がしているある選挙士の奥さんなんですけれども、そういう先ほどの、県住民の町に入って、この子供たちを集めて、トコアに連れて行こうとするんですね。で、トコなんでしょうか。次のことをお願いします。はい、ここは、ウィーク税は、こういう形のウィーク税は、ここを子供たちの保育所として使っています。で、日曜日はそこをリハイルするところになるんですけども、そこで子供たちを集めて、もうほとんど無料で、給食したり、いろんなことを教えたりする。もう日本のような立派なあそこの保育所ほとんどありません。そこまでまだアメリカの政府は手が伸ばせないんですね。だから選挙士たちがよく教会を借りてこういう活動をしています。まあ、そこで今度もう一つ、特にアフリカの状況においては、特に人と自然との和解のことは大切なことではないかな。まあ、動物がですね殺されたり、あるいは町でももちろん経済的な貧困の波もあるんですけれども、やっぱりこの環境とか自然をよく守ろうという意識が原住民たちに薄いんですね。で、ヨーロッパの方々の一つの貢献はそこに来て、この見捨てられたこの何ですか、そういう荒野を開発してダムを作ったり牧場を作ったり、また農耕ができる場所を作ったり、美しい町を作ったり、やっぱりヨーロッパから来たクリスチャンたちがやったことなんです。で、それを、認めなければならないと思うんですね。その意識を原住民たちも何千年間自分たちの土地をこの手放ししてことについては責任を問われなければならないと思います。そこにおいて、神様が人間に与えてくださった、環境と生態論的な責任も、十分に聖書から見出すことができると思うんですけれども、神様の創造の目的がよく現れているこの環境となるように、また世界となるように、この子供べき責任が我々人間に与えていると思います。そのことで、特に自分たちあそこに行って、はい、別に何かしようと、今、一つの可能なことは、町の衛生と清潔のためのボランティアの活動だとか、教会と社会における環境生態の責任に対する啓蒙活動とか、あるいはそこでもクリスチャンの選挙団体もたくさんありますので、そこで協力して啓蒙の活動が可能ではないかな。そういう面においてはやはり教育の活動が必要かなと思うんですね。先ほどの聖書学校が聖書だけじゃなくて、聖書の中にある環境の、また生態系のための我々の責任について、やっぱりそこに集まる人たちに伝える必要があるかなと思っております。これ一つのビジョンでありますし、神様が許す限り一つ一つ取り組んでいけばと思っております。最後に祈りの課題なんですけれども、私で夫婦の霊性と健康のためにお祈りしてくだされば幸いと思う。何よりも 広い心を持って、謙遜な心を持って、まず神様に仕えて、その現地の方々にも仕えていけるように、ある映画で本当にこの涙を拭いてあげる、涙をその何ですか、拭いてある、まあ、そのことをまた見たことあるんですけども、他のことはできないけれども、笑う人たちと一緒に笑って、泣いてる人たちに一緒になら、彼らの 涙を拭いさせてあげる、そのことは可能ではないかちょっと思っているんですね。謙遜な形で使える姿勢をいつも保てるようにお祈りしてくださればと思います。特に現地に行って聖書主義福音信仰に立つ健全な選挙を目指している教団教会を見つけて協力ができるように、今も大体2つのところを考えているんですけれども、前昭和になった南アフリカ改革教会か、まだあそこでフランソン・ムーディのことを尊敬している同盟教団、似ている教団もあるんですね。アフリカ福音教団というところもあるんですけども、そこを今ちょっと祈っているんですけども、とにかく協力していけるように、今まで二十何年間日本同盟教団と協力してきましたので、今度日本同盟教団から海外で選挙に使わされる仕組みを扱っているんですね。やっぱり協力関係はいいなと思っております。で、皆さんご存知のように治安がとても不安なところですので、安全が守られるように祈ってください。最後に和解のとどめのためにいろんな必要があるんですけども、それがその時その時に適切に満たされるように祈ってくだされば幸いと思います。この大切な時にこの和解のとどめが私たち神様を信じる者たちに働かれた、皆様はこの制度の地域において和解のとどめに励み、この小さなしもべたちは今度は南アフリカ共和国で励みながら、良いそのニュースが交わされるように、それが幸いだなと思っております。ありがとうございました。祈らせていただきます。愛する神様、敬愛する野町先生が公開しているこのすべてキリスト教会に今晩参りまして、共に礼拝を捧げ、聖餐にも預かり、まだ和解のとどめについて聖書から学び、この小さき者の和解のとどめのビジョンについて語ることが許されていることをありがとうございます。和解とどめがすでにこの地域にあって、この素晴らしい結実のスギトキリスト教会があることを覚えて皆をお褒めたたえます。このスギトキリスト教会を通してさらに和解の強めが神様前向きに進んでいけるように豊かに祝福してください。感謝しながらイエス様のお名前でお祈りをいたします。アーメン。